翔くんと山口先輩のまちづくりラジオ。
1月25日土曜日、時刻は7時30分です。皆さんおはようございます。紀藤くんこと紀藤亮太です。
山口先輩こと山口悟です。
この番組まちづくりラジオは、九州をはじめ全国でさまざまな実践を行っている皆さんを紹介しながら、各地で持続可能な世の中を作っていくためのヒントを発信していきます。町や地域活動の作り手や担い手、そしてリスナーの皆さんを一つのコミュニティにつなげていく番組です。
はい、
この後は各地で頑張っているプレイヤーをゲストにお迎えする、誰がどこで何してるのコーナーです。本日のゲストは和牛とワインロティスリーランプより中前遥さん、
はい、
そして高橋株式会社甲斐浩二さんをお迎えいたします。
はい、
そしてその後は若葉の目のコーナーですね。お二人とのトークの中で街づくりね、街の盛り上げということで、いろいろ話が出てくると思いますが、初心者マークの若葉マークの目線から質問を投げていただきまして、ゲストの皆さんと共に答えていきます。街づくりラジオ、この番組は街をもっと面白く、 JR 九州、いつもの朝と新しい明日を、西部ガスグループ、人に街に心地よく高橋株式会社、建物をずっと健やかに日本関西、ずっと先まで明るくしたい宮殿グループの提供でお送りします。
紀藤くんと山口先輩のまちづくりラジオ。
まちづくりラジオ、改めまして紀藤くんこと紀藤亮太です。
山口先輩こと山口悟です。
ここからは誰がどこで何してるのコーナーですが、
はい、
本日のゲストはお二人、
ま
ずはですね、メインゲストといいますか、
はい、
和牛とワインロティスリーランプより、中前遥さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
美味しそうな雰囲気が
そうですね、ちょっと長
いですね。またね、ちょっといろいろ聞いてみましょう。
でもう一方、なんか付き添いって感じなんですけど、実は去年の9月に、一度ゲストで出ていただいてます、
はい、
高橋株式会社の甲斐浩二さん、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
甲斐さんはね、9月にお話伺ったのが、いわゆる千早、ガーデンズ
ですね、
の、もう立ち上げの時からね、ずっと関わっておられて、大変だった話とか、あるいはなんかこう地域の方と一緒にみたいな話をね、熱く語っていただいた方なんですが、まずはちょっと今日甲斐さんの方からね、ご紹介いただいて中前さん来ていただいているので、
はい、
ちょっと甲斐さんの方からね、どんなおつながりかを聞いてみたいと思いますが、
そうですね、前回ね、出させていただいた時に私の、テニスコーチの話をしつつ、
そこからの、からのですよ、それもすごかった、
からの、こう地域の方たちといろいろですね、交流を深めて、いろんなことをこう実現していくっていうところで、一番最初に千早ガーデンズ千早の千早公園ができた時に、出会った方が中前さんで、
結構じゃあそれはもう数年前っていう感じですよね。
そうですね、もう3年は経っていますけども、その時にお互いに、やりたいことがこう一致して、じゃあ公園でそれを実現していきましょうっていうところがスタートで、今に至るところで、かなり月に1回じゃないですよね、2回か3回くらいお会いして、ミーティングしたり、
なるほど、
こういうのやりたいっていうのを話したりとかするぐらいの今関係を、作っていっていってます。
甲斐さんは結構その、ガーデンズ千早、いわゆるこう商業施設なんですけど、かつてからその、やっぱ地域の方と一緒にこう盛り上げていったりだとか、あるいは地域の方たちのために何かこうコミュニティ作りみたいなことができたらってお話をされていたんですが、もうすごく記憶してますけど、まさにその一緒に取り組まれてる方っていう感じですね。
そうですね、メンバーとして、一緒に動いていただいて、私でできないことを、彼女がしていただいたりということでやっぱ男性と女性っていうところで感性がやっぱ違うので、やっぱお子さんがいらっしゃるので、やっぱ子持ちのママの悩み事だったりとか、その辺の解決方法だったりとか、でもともとねお仕事が子供に携わるお仕事をしてたというところで、やっぱそれなりにやっぱ子供の悩みだったりとかを持ってるので、それをうまく公演でこう表現できるような子たちができたらなっていうので一緒にさせてもらってます。
なるほど、ちょっと具体的に聞いてみたいですね。
さっきご紹介したんですが、和牛とワイン
ロティスリーラム。ロティスリー、ロティスリーはどんな意味でしたっけ？
あ、肉焼き屋っていう意味です。
肉焼き屋、はい、まだ俺の中では肉焼き屋と公園がまだつながってない。まあ、繋がってくるんだ ね、 これね。
いわゆる飲食店ですね。
うん、はい、飲食店、もともとそうですね、飲食店が始まりですけどね。
今現在はじゃあこの千早にお店が多いで、
はい
はい、かつては違う場所にあったということ
ですね。中央区の方、はい、白金の方で、
は
い、9年ぐらいして今千早の方に。
千早に移られたのが何
度ぐらい？昨年の6月なので、まだ1年経ってないぐらいです。
なるほど、なるほど。
あれですか、甲斐さんとその公園で出会ったよっていう時には、うん、まだ
公園で出会ったっていうと、なんか本当にちょっとね、微妙な散歩しながら出会ったみたいな。
まあまあまあまあまあ、そんな感じ、まあそんな感じですね。
その時はまだお店は
まだ白金にあって、
で
千早に住んでて、
住んでおられて、
もともと地元が千早の方なので、私千早の方なので、
なるほどなるほど、
町をちょっとこう盛り上げたいっていうのもあって、はいはい、自治会に入って おじいちゃんおばあちゃんとね、うんうん、あの毎月会議したり、はいはい、公園を掃除したり、そういうのをしてる時に甲斐さんがガーデンズで、
はい、
あのガーデンズ要員で来られてて、
なるほど、
お掃除しながら、ね、はい、なんかそういう話をしたりして、そこからのスタートで
始まる。じゃあ新しい町を作ろうとされてる甲斐さんと、ずっとあのそちらにね、あの地元として、うん、地元いらっしゃる、ご本人やおじいちゃんおばあちゃんとなんかこう出会ったっていう感じなわけですね、
う
ん、
そうですね、うん、で おじいちゃんおばあちゃんもね、まだあの、うん、ちょっと盛り上げたいっていう気持ちがあって、うんうん、まだガーデンズの公園がこうそういう風にこう活動の場で使ってない時で、うん、
まだ色がついてない、
はい、全然まだそういう風にしてなくて、うん、千早駅の前の並木広場っていう広場があって、そこの広場でおじいちゃんおばあちゃんがこう自分たちで考えてこうちっちゃな青空市みたいなのをしてたんですけど、うんうんうんうん、それがちょっとこういまいちどうしていこうかっていう時にちょうどこう私たちが入って、うんうんうん、あ、若者入ったからちょっといろいろ案をもらおうかとか言って、そういうのも一緒にこうやりながら、まあ、派生していってっていう感じ、うん、初めはそこかなっていうのがあるんですけど、
ちょっと不思議だなと思うのが、やっぱ千早って私の今のイメージだと、はい、最近すごくマンションがこう立ち上がって発展してるなって、うん、やっぱり新しい住民は結構若い世代の人たちが多いのかなと思うんですけど、結構そういうおじいちゃんおばあちゃん世代みたいな方もいらっしゃるんですか？
もともとの方が結構いらっしゃって、マンション高い、あの若い方が住んでるマンションにも結構ご高齢の方も住まれてるし、あ、なるほどですね。まあ、一軒家のところは昔ながらの方もいらっしゃるので、はいはいはい、結構こう、まあ、古いと新しいがこう融合してるなっていう感じはするんですけど、
なるほど。
そうですね、
最初にお会いして、まあね、いろいろこう、うん、さっきの、ね、お母さんたちを元気にしたいとか、うん、子供さんたちの環境をっていう思いがあったんでしょうけど、うん、どうですか、甲斐さん最初に会った時って何かその印象だとか、どうやってこういう形になっていったんですか？
あ、そうですね、もともと、まあ、またあれですけど、テニスコーチをしてた時に、はいはいはい、まあ、子供を教えてる中で、うんうんうん、やっぱどうしてもこう千早に住んでる子どもたちになんかこういう風に過ごしてもらいたいなっていうのがちょっとあったので、うんうん、まあ、そういう話をしたら、まあ、なんかやっぱ子どもが成長する上で そのなんか環境だったりとかっていうのが、はい、まあ、今の時代とちょっとこうね、マッチしないところがやっぱあるので、じゃあそれを少しでもこうガーデンズ千早の公園を使ってなんか子どもたちに思いっきり楽しんでもらえるような空間がなんか提供できたらいいよねっていうので、ちょっとマッチしたので、じゃあ試しに一回やってみようっていうところから今に至るぐらい何回もこうイベントをしていただいてます。
うん、具体的にはそれはどういうイベント、うんうん、
試しに、
ね、うん、試しにどんなこと
か最初どんなことかやったんだろう
って、うん、初めなんかね、全然なんかあの本当に子供が発散できるイベントやりたいねって一番初め言って、うん、例えばなんかチャンバラとかなんかこう本当にこうなんだろう、禁止とされてることをやりたいねっていうところから始まったんですよ。でなかなかこううまくそこのところがすり合わせがね、やっぱこう今の世の中とのすり合わせもあるんで、まあなかなかそこはまだ現実的には落とし込めてないんですけど、まあ、薪割りとか、うん、もう一人一緒にやってる子があの山をね、 去年買ったんですよ、ね、
山を買った、
はい、山を買った
山を買って近くにね、近くに山を買ったので
近くに
そこにあの竹をね、はい、切りに行って竹を取ってきて、うん、竹弓、うん、
を作ったりとか、
割って竹弓作ったりとか、ね、まあ、巻き割り体験して、うん、あの焚き火をしたりとか、そこでマシュマロ焼いて食べたりとか、まあ、子供たちはそうやって過ごしてる。で大人たちはその間に買い物したり、ゆっくりこうご飯を食べたり飲んだりできるのを、じゃあ私がこう環境を作るね、子供はそっちでしようねみたいな感じでこう一緒に、うん、まあ、会社も含め3人でこう企画してやったりしてるのが、まあ、一番初めにやってて、そういう子供の体験と大人の癒しみたいなのをこう融合してやってて、で、まあ、子供メインのイベントやったり、大人がこうメインのイベントやったり、こうテーマをちょっと分けて1年に何回か今やっている感じです。なんか車もね通らないし、公園がこう結構あの囲まれてるんで安心してこう遊ばせられるから、すごくね、
そうですね、これ大人も楽しめるんですよ。
いや、もう、まあ、いくつかちょっともう今すごく考えて言いたいこといっぱいあるんだけど、まあ、まずはそこがね行政の公園じゃなくて、
そうなんです、
普通火たけないよ。
確かに。そうなんです
よ、巻き割りとか危ないって言われちゃうよ。だけどそういうことができるっていうのはまずね、ガーデンズのまず一つの強みかなとも思いましたし、はい、まあ、それを受け入れるね、甲斐さんのような、まあね、現場の方がいらっしゃってっていうところと、どうやっぱ反応とかどうだったんですか。
すごくいいです。もう本当いいですよね、本当、うん、そこから山につながったりとか、行きたいって言ったりとかいうのがあるので、やっぱりこう汚れたりとか、そういうのをやっぱお母さんたちって、自分でするのは嫌がるけど、させてあげたい、体験はさせてあげたいっていうのがあって、なるほどね、かそこのそのやらせたいけどやらせてあげられないっていう、こうもやもやしたところもこう解消できるようなことがね、もうちょっとこうやっていけれるといいかなっていうのはあるので、
あ、はい、まあね、中前さん自身もまあ今子育て中の身でもあり、はいはいはい、でもやっぱお店ご主人とされてるとはいえども、はい、お店もあって、はい、結構大変じゃないですかっていうところで、
大変さがもう全く感じて
あ、そうなんですか。パワフル、
いや素晴らしいね、
めっちゃパワフルですね。
大変さはもう本当に感じてなくて、はいはい、多分甲斐さんと会った時は私保育士してて、
そうかそうか、
昼間は保育士して、うん、夜主人の店に手伝いに
その好きでどこでイベント
イベントを企画してあれしてたんで、うん、あ、そう、ずっと大変さはあまり感じたことはないんですけど、まあ、楽しい気持ちがこう先走るんで、どうやったらこう落とし込めるかなとか、こう具体的にやるにはどうしたらいいかなっていうことを常にこう考えてて、まあ、新しい人がこういうのやりたいという人が見つかったら、あ、この人をじゃあさこうメインにするにはどうしたらいいかなと か、うん、なんか一緒になんか面白いことできないかなっていうふうにやっぱ考えるので、る、
ね、ツートップってさっき言っちゃったんだけど、あの、ね、もう一方、はいはい、相方さんじゃないですけど、はい、の方がいらっしゃって、はい、でも二人だけじゃなくて、そうやってまたこうなんていうかな、メインになりそうな、主役になりそうな人たちがこうちらほら見つかってきてるみたいなところあるんですか。
だからやりたい方はやっぱり、うん、出てくる、出てきてるかな、うん、っていうのはありますね、うん、
連鎖反応じゃないですけどね、はいはい、なるほど。なんか山口さんと千早のこうイメージが、うん、なんか少し変わってきてる感じがしますね。
ただ混ざるっていうのもすごくいいしさ、うんうん、あとやっぱりなんだろうね、そうやってね、公園がやっぱあれはダメこれはダメ禁止禁止禁止って言われないから動けている、うん、で動くのを見ると、だったらこれもってなんかね、
乗っかっちゃうみたいな、
乗っかってくるようなところってきっとありますよね。
いや本当そうですよね、なんかだからもう公園であのマンションに囲まれた中で火を焚くとか考えられないし、普通ダメじゃないですか、消防法ね、あれするからダメだし、ね、釜でピザを焼いてみようとかなんか、
なんか
言うし、
もうだってさ、すごい大人が一生懸命やって子供も大喜びしてる風景が見てないけど、めちゃくちゃ浮かぶもの、
だからやっぱ子供が楽しいとね、楽しいでしょ大人もね、だからそこがこうすごくいいなと思いながら、はい、
なんか直近で
イベントというか何かこう、はい、あるんですか、催しとしては。
あの3月5日に、はいはいはい、あの甘やかし会っていうのを私やってます。
ちょっと待って、ネーミングセンスすごいなこれ。
甘やかし会、
甘やかされたい人たちが集まるんですか。
そうです、甘やかされた人が
ちょっとだけ触りだけでも どんなものか教えてもらっていいですか。
あ、なんかもうご褒美イベントをやってるんですよ、はい、甘やかし会っていうのは。私あの年に 2,3 回その甘やかし会っていうのをカーテンズでしてて、で、あのもう大人の女性が自分を甘やかすためにイベントに来るっていう、まあ、ご褒美イベント。
あ、なるほどね、自分のためにね、
美味しいものを買う、可愛いものを買う、
その日だけはもう本当に、ね、あの、はい、甘いものもいっぱい食べていいし、甘いも
欲しいものが買えるっていう、まあ、それにこう出店したいっていう人が結構いて、まあ、もう本当にこだわってやってる人たちがもう結構あの熊本とか、はい、鹿児島とかからも、まあ、あの友達がいるんで、はいはいはい、来てくれて出店してくれたりして、
まあ、
それ
ネーミング最高
だね。
でもう一個なんか巡るっていうのもやってるんですけど、はい、巡るっていうのはまあ体を巡らすためのもうあの体を循環させるまた別 あのイベントがあるんですけど、3月5日に水曜日にあの平日土平日にイベントをやって、
うん、おお、そうか、平日か、
はい、子供たちが学校や保育園や幼稚園に行ってる間に、うんうんうん、
行ってる、好きに
好きに好きに
甘やかされに来ると、
はい、もう仕事も休んで、もう
完全に参加者目線の言葉じゃない
本当だね、
超いいな、超
そう、そういうイベントを今度やるんで、
ちなみに時間帯とかは、まあ、場所はもちろんガーデンズさん
で、はい、10時から4時かな、10時、
なるほど、はい、これガーデンズさんのホームページとか見たらいろいろ情報出てきますね。
インスタグラム、
インスタもあるんですか。
3月5日の水曜日、
3月5日水曜日ですね、
はい、はい、ではここからはですね、はい、若葉の目のコーナーですが、はい、今日のねお二人のゲストとのお話の中で、うん、まあいろいろ街づくりとかね、街の盛り上げについてのいろんな話が出ましたが、うん、まああえてこう初心者若葉マークですね、うん、の目線から質問やこう疑問を投げていただいて、まあ我々がねゲストの皆さんと共に答えていくコーナーなんですが、はい、まあ、本日その、ねうん、質問投げかけてくれる街づくり初心者はまさに若葉さん、は
い、若葉さん
あの、ね、ラブ FM スタッフの竹熊若葉さんです、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
はい、今日お話を聞いていて、あの、お子さんをお持ちのお母さんだったり、お子さん向けのこうイベントだったりこうアプローチをされているかなと思うんですけども、それはその人生の自分ご自身の人生のフェーズが変わってきてそういうアプローチになってきたのか、もともとそういうところにそういう方たちに対して何かしたいなっていう思いがあってのことなのか、どうなんだろうなっていうのが気になりました。
なるほど、
なるほど、
素晴らしい。
これ若葉マークじゃないよこれ。黒
目線です。
すごい目線ですね。
じゃあ中前さんいかがでしょう。
もともとやりたい気持ちがあったんですけど、母親になってあの余計思うようになりました。でも、うん、あのできないこともあるんだっていうことも分かってきたんですよね。やりたいんだけど、うん、母親だったらやりたいんですよ。でもイベントに出店するときに例えば子供が熱を出したら出店できないとか、うんうん、なんかそういうことが結構あの私一緒にイベントやってる人たちがお母さんたちもいるんですけど、そういう時に自分が母親になったから、あのあじゃあもうお子さんがあの熱だったらじゃあ私売っときますって、うんうんうん、言えるようになったんですよ、うんうん、もうその時出店普通だったら熱があったらもう出店取りやめで、もうねせっかく作った作品とかももう無駄になっちゃうけど、私はなんかその自分が母親でやってるんで、出店してる人も熱が出ちゃった、あじゃあ代わりに私売っときます、うん、あ大丈夫ですよ、もうお子さんついててあげてくださいっていうのが言えるようになったから、なんかそういった面でもなんかこう母親になるっていうのはまた目線が違って、うん、なんかすごくこうあのアットホームな感じの考えができるようになったなっていうのは母親になって変わったところで、だからもう母親になる前からやりたかったんですけど、今なんか もっとやりたいなって、もっとお母さんたちのなんか力になりたいなっていうのは出店者側からもあの来てくれるお客さん目線からも感じるようになりました。
だからもともとやりたいけどやっぱりフェーズが変わることによってこう見える景色とか風景なんだろう、ね、奥行きが変わってきたような感じだよね、
うんうん、そういう目線の変化みたいなものが多分より アクティブにね、活動に現れてるなっていうのはすごく感じますね、
うんうん、エネルギーが違う感じがします
ね、
ます
ね本当
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ということで今週のゲストは、はい、中前遥さん、そして甲斐浩二さんでした。どうもありがとうございます。はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
紀藤君と山口先輩のまちづくりラジオ。
今週のまちづくりラジオはいかがでしたでしょうか。山口さん、うん、あの1月11日の放送でね、
はいはい、
あのコーヒーのコーヒーバッグのドリップバッグのプレゼント、うん、あの佐賀の OK コーヒーロースターズの福山さんの方からいただいたんですが、うんうんたくさんの応募いただきまして
嬉しいですね、は
い、あのいくつかコメントをいただいてますのでご紹介したいと思います、はいはいお一人目、おはようございます。以前このコーナーはお便りが少ないと伺っておりましたが毎週聞かせていただいてますと。
嬉しいですね。
街づくりの方々の熱意がよく伝わってきます。吉野ヶ里はなかなか行く機会がありませんのでコーヒーで遺跡など、思いを馳せたいと思います、ラジオネームアンジェリックマユさんから。
はい、ありがとうございます。
もう一方、自分の住んでいる市の環境に当てはめながら番組を聞くことが多いですと、うん子供やお年寄りが歩いていける距離でお金を持っていなくても行きやすい、うん、老若男女がつながれるコミュニティ場所があったらいいなと思っていますと。
わあ、嬉しいですね、
はい黒木美香さんからですね、はい、
ありがとうございます。
もう一方います、
はい
日高康文さん、うんこの番組を通して自分の住んでいる町いろんな発見をしてみたいですと、
うん、
ありがとうございます。ありがとうございます。最後後藤徹さんかな、
はい、
おはようございます。いつも興味深く拝聴しています。行ったことのない町、知らない町のさまざまな取り組みを知ることができ毎週楽しみにしていますということで、
ありがとうございます。
ありがとうございます。とても励みになります、うん、はい他にもですねたくさんのメッセージを、ね、メールをいただいておりますので
本当にありがとうございます。
ました。番組では町の相談室と称しましてリスナーの皆さんから町づくりに関しての相談や質問などを受け付けております。メールアドレスは 761@lovefm.co.jp です。どんなことでも結構ですのでお気軽にお寄せください。
はい、
そして来週は、株式会社キャッセン大船渡、うん、岩手県からです。はい、取締役でタウンマネージャーの肘徹さんをお迎えいたします。
楽しみだ。
はい、この番組まちづくりラジオはポッドキャストでも配信しています。ラブ FM のホームページもしくはラジオクラウドからぜひぜひチェックしてください。本日もお付き合いありがとうございました。
ありがとうございます。
お相手は紀藤君こと紀藤亮太、そして
山口先輩こと山口悟でした。
皆さん良い週末をお過ごしください。まちづくりラジオ、
この番組はまちをもっと面白く JR 九州、いつもの朝と新しい明日を細部ガスグループ、人に街に心地よく高橋株式会社、建物をずっと健やかに日本関西、ずっと先まで明るくしたい宮殿グループの提供でお送りしました。